皆さんこんばんは。9月20日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀智子と小賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、夏が過ぎてもうね、9月に入っての、最初のというか、まあ、放送になりましたけれども、夏バテ大丈夫ですか皆さん。
夏バテは
秋バテ
大丈夫ですけど、でもあの朝晩寒くなったんで風邪ひきそうですよね。
あ、ちょっとね、本当になんかあの秋といえばね、食欲の秋とか読書の秋とか、なんとかの秋とかね、言いますけど、いや、なんですか、コアちゃんは秋は
虫の音がこう、
そうです
ね響いて気持ちいい。
なんかね、窓開けてるともう寒いぐらい、
寒いぐらいですね。
まあ、今日はやっぱりあの美味しいものも多いですし、
食欲の秋、
もう僕はもう食欲、あ、読書もいいですね。あ、運動の秋関係ないですか僕は。
あ、そうですか
僕も、ね、芸術系にね今、
まあ、ね、読書の秋って僕ももうちょっと学生時代で、ね、しとけばよかったなと思うんですけど、最近時々ね図書館に行って、
そうなの、
柄にもなく、で昔話なんかも、いや本当ですよ、
ちょっと本当
です
か、
それ、いや本当です泣いた顔にとかで、あのちょっとね、あの関係することもあって朗読もね、はい、あの勉強したりしてるんですけどもね、いや今日はちょっとあの緊張してるんですよ本物の方がいらっしゃるのであのどんな話が聞けるかね、今日はですから、はい、あの深い話、楽しい話、うん、昔話が聞けますので、はい、
ですね、
皆さん、はい、今日は楽しんでいただきたいと思います。
はい、
はいはい、じゃあ今日も楽しく30分お付き合いください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院ゆず、岡山市南区下中野の心フローム小原整骨院の提供でお送りいたします。第45回目のゲストは、全国の民話を9000話以上も再録し、民俗学を研究しておられます。また後世へそれを継承すべく、民話の語り手としてもご活躍の立石憲俊さんをお招きして、民話へのこだわりや情熱についてお話をお伺いしたいと思います。立石先生と言ったらあれなんですけれども立石おじさんと言ったらよろしいでしょうか。はい、もうよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では改めまして、私の方からね、ご紹介させていただきます。1938年の3月7日、岡山県の津山市旧久米町にお生まれになりました。17歳の時、1955年からですね、民話を中心に民族の調査を開始されました。今日までに再録した民話は全国で9000話にも及んでいます。また100話以上の語り手、現在13人を発掘され、42歳の頃から民話の語りを始められました。でその後、語り手養成講座立石おじさんの語りの学校を各地で開催されています。修了生を中心に岡山県語りのネットワークを結成、現在は30団体そして300名以上の方が在籍されています。現在までに250冊以上の著書をご出版、メディアへの出演も多く、民話の継承のため多方面でご活躍です。民話の研究家、そして岡山県の民族学会名誉理事長、岡山民話の会会長、岡山県語りのネットワーク名誉会長としてご活躍です。2004年には、来島武彦文化賞、2007年には岡山県文化賞三陽新聞賞を受賞なさっていますということで、この大先輩に今日はちょっとお話を伺いたいんですが、
あのよろしくお願いします。
もうあのす ごく優しく語りかけていただいてですねまあ、テレビでね、私もご拝見したことがございまして、やっぱり語り の素晴らしさというのを楽しくね、やっぱり聞けるなというのを、
ありがとうございます。
本当に素晴らしい方がね、この岡山県にいてくださるということを、ぜひ今日倉敷の皆さん、総社の皆さんにね、もっと知っていただきたいなと思いますね。
はい、で今日は恒例の10の質問が、ありませんので、
はい
はい、もうたっぷりその民話のお話をお伺いしたいと思います。
今日はまあ、若い方も次帰りの方も、ね、おられますけど、この民話をやっぱ始められるきっかけっていうのはどんなことがきっかけだったんでしょうか。
そうですね、子供の時からね、親からそういう昔話をたくさん聞いてきましたから、で、まあ、そういうものに対しては自然に体の中に馴染んでましたですからね。で、高校生の時に図書館にね、司書として綺麗なお姉さんがいたんですよ。その綺麗なお姉さんを見るために図書室に図書館に通うわけですね。でも本を借りないでお姉さんの子をじりじりと見て帰るわけにいきませんから、ですから本を借りる、普通の書を借りたんじゃ注目してくれませんから、難しい本がいいだろうということで、私が通っておったのは県立の落合高校ですけど、はい、今亡くなりましたけど、そこに民族学の研究者で三浦周遊という先生がいらっしゃってね、
はい、
その先生がいらっしゃったもんですから、民族学の、まあ、本が結構たくさんあったんですよ、図書館にね、はい、ですからそういうものを主に借りて帰る、はい、柳田国夫だとかね、はい、折口忍だとか、はい、そういう人たちだとか、まあ、難しい本ばっかし 読んでも寸分寸分のようなものを借りてはしばらく経ったら返しに行く、そういうことをしてるんですね。そうしたらまあ、その司書の方がね、その三浦先生にそのことを連絡したわけですよ、うん、そうしたら2年生の時に立石ちょっと来いということで行ったら、うん、お前はそんな本読んどるんだけど一つクラブでも作らんかということで、高校3年生の時に歴史研究クラブというのを作ってね、最初に調査に行ったのが蒜山盆地、今の、うん、マニア市の蒜山というところですけど、うん、そこに行って民族の調査をしたのが、まあ、きっかけです。それともう一つは、その当時落合高校はね、まだまだ進学校じゃなかったですから、うん、進学しないものが結構多い、圧倒的に多いわけですから、はい、それだったら高校3年が最後なんですから、高校3年卒業時に何かね、うん、残るようなものを3年間でやれというのが校長先生の方針でして、うん、絵が好きな人は絵を描いて出す、裁縫の好きな、家庭科がありましたから、裁縫の好きな人は立派な着物を縫って出すとかね、はい、いうそういう特殊研究表彰制度というのがあったんですよ、
はい、
で私はその蒜山の民族調査なんかやった経験もあったし、同時に自分の村と、それから母親の生まれた村を訪ねて行って、原稿用紙300枚ほど、レポートで出したんですね。そういうことが、まあ、きっかけで、その後民族の調査をしたり、民話中でも民話の調査をするようになったんですね。
はい、じゃああれですね、その綺麗な司書さんがいなかったら、太一先生は今こういう職業をしないという。
ああ、そうでしょうと思いますよ。
そう、
やっぱしね、綺麗なお姉さんというのは大変な力を持ってますね。
綺麗なお姉さんにまつわる昔話ももしかしたらたくさんあるかもしれませんけど、
大抵綺麗なですね、民話は結構たくさんありますよ。綺麗な女の人がおって、おいでおいでと言ってついていくと池の中にドボンと、そんな話はいくらでもありますよ、
はい、もうしょうがないですね、男はね。
いやいやいや、それだからいいんですよ。女の人に見向きしなくなったらね、子供も生まれませんし、
やっぱり最後にはね、本当にやっぱり。
で、先生、これ収集で集められたやつを語りをこう始めようと思われたのは何か理由があったんです？
それはもう必然的でね、私にも2人の娘がいますから、娘たちに毎晩のように3歳の頃からね、小学校 3,4 年ぐらいまでの間、夜寝ながら、話してやる、 本を読んでやる、もしくは昔話を語ってやるということでやってきたんですね。で娘が小学校に行くようになって、総社中央小学校って言うんですけど、あの上の子は総社小学校ですだけど、マンモス校になったもんですから分離しましたから、で中央小学校になって3年目からぐらいで PTA の会長になったもんですから、で金もないし時間もないから、じゃあ子供たちに昔話を語ってやろうかということで、子供たち、自分の子供たちに話しておったし、自分が住んでる集落にお寺さんがあって、お寺さんの座禅の後なんかで話なんか時々してましたから、それで小学校で話をねするようになったのが、まあみんなに聞いてもらう、まあ最初ということですね。もう何となるんですかね、35年ぐらいなんですか。
映像で見せてもらったんですけど、語りってすごい、なんか僕が見た感じではこう役者さんであったり、なんかこう何落語の方ぐらいのなんかこう間の取り方であったり表現力とか必要な感じがしたんですけど、さっきお聞きしたらね、そうでもないんだよって言われたんですけど、
もう誰でもできるわけでしてその人の、まあ言ってみると人生経験をそのまま出せばいいわけですから、
そこに個性が出てくる
んですね。それが個性が出てくるんですね。で、まあ落語というのも昔話から、発生したものですから、もともとは落語の神様というのは安楽庵作伝という人なんですけど、京都の人ですけど、その人が清水抄という、ね、本を出して、それが落語の一番原点になってますから、そういう意味では昔話が元にあって、昔話で民話が元にあって、そういうところからもっと話の芸としてそれを発展させていったのが落語で、その芸を見て今度は昔話の方にも芸が入ってくる、もっと新しい昔話から落語に行くというように、お互いに相互、双方通行でね、発展してきたもんですね。
なんか結構オチもねあったりして、
オチのある話もありますけど、それはもともと民話にはオチがありますから、あるものが結構ありますから、そういうものを、まあ、落語にもっとオチの話として、発展させていたわけですね。あちらの落語の場合は和芸としてね、発展していったんですけど、昔話っていうのは大人に聞かせるより子供に聞かせる話としてね、ずっと連綿として伝わってきたわけですから、
いろんな教訓がねやっぱり学ばされますね、民話の中でも。
それはいつ頃民話ができたかっていうのはちょっとよく分かりませんけど、まあ、人類が始まって言葉が喋れるようになったら、そういうものができたんだろうと思うんですけど、記録に残ってるんだったら、日本で一番古いのがね、歴史書では古事記ですね。古事記だとか万葉集だとかいうのが日本で一番古い文献でしょう。その中にちゃんともう民話が載ってますから。
民話も載ってるんですね。
奈良県の宮山という宮そうめんっていうかね、細いおいしいそうめんですけど、あそこの宮山の伝説が蛇が男に鳴って、美しい娘のところに通うで、おかしいというんで糸をつけて、針で糸をつけて帰らしたら宮山に入っていったという話があるんですけど、これは蛇向こう入りという昔話なんですね。これは伝説にもなってますし、昔話としても岡山県下でも全国でも一番たくさん聞ける話の一つなんですね。ですから、古事記ができて7年かぐらいになりますかね、1300年以上同じ話が連綿と口伝いで伝わる。
それすごいですね、それ
だから書いたもので伝わるんじゃなくて口伝いで伝わるというところが大変力を持ったものだというように思いますね。
やっぱり微妙に口伝いなんで変わってきたりとか、
変わります。それから特定の地域と結びついて、実はこの宮山じゃなくてここの滝だったとか、ここの山だったとか、もうそれはもう岡山県内でもその蛇向こう入りのね、伝説のある場所というのは何十箇所ぐらいあるでしょうね。
なるほどね。いや 本当にいろいろさまざまな、ね、まあ、地域によってさまざまな伝説が あると思いますが、今日はですね、音楽、皆さんね、通常はゲストの方の、好きな曲かけていただくんですが、今日は生の、立石おじさんの語りを聞かせていただけるということですので、では今からですね、彼岸と彼岸というちょうどあの時期、最高にいい時期ですので、そのお話をではお願いしたいと思いますので、
今日が彼岸の入りですからね、あの皆さんもお墓に参られたと思うんですけど、私も参ってきますけど、あの彼岸にまつわる話で彼岸と彼岸という話をしたいと思いますね。昔はな、嫁と姑というのは仲が悪いことに決まっとったんじゃ。今でもそうか分からんけどな、ある年のこと、嫁さんがな、お母さん、もうすぐ彼岸が来ますんで、ぼた餅を作らんといけませんから準備せんといけませんな言うたら、その舅母さんが、何、彼岸じゃと、今度は彼岸じゃあれへんで、仏様は祀んない彼岸じゃ、何をお母さん言われとんなら、あれは彼岸ですよ、何を言うか、あれは彼岸じゃいうことで、嫁と姑が悲願か悲願で争うたんじゃな。結論がつかんもんじゃから、姑が、それだったら明日お寺さんに行ってどっちが正しいから聞いてみようじゃないか、お母さんほんならそうしましょういうことで取りになったんじゃ。早速お母さんは嫁がおらんなんだもんじゃから、自分の折った木綿の反物を一反持ってな、そうしてお寺に走ったんじゃ。お嬢さんお嬢さん、ちょっとお願いがあってきました。なんならな、実は今度仏様を祀んな悲願ですな、うちの嫁は悲願じゃ言うんじゃ、だから明日の朝来てお嬢さんに相談しようと思うんじゃ言うたら、そりゃ悲願じゃ悲願じゃ、明日ぜひ悲願に使わさえよ、ほれ言うちゃるで言うちゃる、ほんなら頼みますで、これはな気持ちですけ言うて、もめの反物を一旦渡したんじゃな。一方嫁さんの方も、舅母さんおらんもんじゃから、自分のおったもめの反物を一旦持ってお寺に触って行ったんじゃな。お嬢さん、お願いがあってまいりました。なんかな、今度仏様を祀るのはあれは悲願でしたな。うん、悲願じゃ悲願じゃ、明日なお母さんと一緒に行きますんで、必ず悲願言うて使わさえよ、うん、言うちゃる言うちゃる、これは気持ちやからですけどな、受け取って使わさい言って、もめん一旦渡したんじゃな。そねえせいでめえのに、まあ もろうとこ言ってお嬢さん受け取られたんじゃ。次の日の朝ご飯を食べると、じゃあほんならお寺に行こうか、姑さんが言うたら、ほんなら行きましょう、二人とも自分が勝ったと思って、あの二人で揃うって言ったんじゃな。おはようございますお嬢さん。あれだ、どうしたんで親子二人揃うて何しに行けたんだ。いや、今度の仏様を祀んなあれは悲願でしたな言うて、姑が言ったら、姑が言ったら、ああ悲願じゃ悲願じゃ言ったら、お嫁さんは頭にきて、お嬢さん、あれは悲願じゃありませんから、ああ悲願じゃ悲願じゃ、悲願でしょ、悲願じゃ悲願じゃ、いうようなことでな、もうそこでも結論がつかないんだ。そうしたらお嬢さんがな、まあまあ喧嘩をするな、なあ、もめ事をしたらいけんで、前の3日が悲願で、後の3日が悲願で、中の1日は木綿がよいよい、木綿がええぞって言うて言われたんじゃって、昔こっぷり。
さすがですね。
なるほど、
ありがとうございます。
そうきましたか、オチが。
面白いですね。
オチがちゃんとありますね。
はい、いや、どうなるのかワクワクしましたね。
あの木綿の反物と、あの揉め事の木綿をかけた、はい、かけ言葉ですね。はい、昔話なあのかけ言葉の話っていうのはたくさんありますからね。
うん、ですね。
いや、本当落語と通じますね。落語とか、はい、そういうものとね。はい、うん、いや、面白いですね。
これ大筋を頭に入ってたら、そうやってこう自然に出てくるんですかね。
そうですね、まあ、あの大体の筋だけ、難しい話ありませんから、簡単な話ですから、はい、誰でもすぐに語れるんですね。うん、
すぐには
語れない。できますよ、できます。もう皆さんのような優秀な皆さんだったらもうすぐにできますよ。
うん、やっぱり方言で語るとなんかいいですね。なんかその雰囲気が出てきて、
うん、まあ、方言もいいしね、自分の言葉で語るということなんです。例えば書き言葉では語らない、はい、自分の、まあ、話し言葉ですか、語り言葉で語ればいいわけで、今はもう結婚でね、全国外あっちから岡山県に住んでいらっしゃる人も、北海道からね、東北から九州の方がいらっしゃって、その人はそれぞれのアクセントがその残ってますから、はいはい、その人に岡山弁で話をせよって言ったらもうダメなんです。だから自分の言葉で語る、うんうん、ということで語りの学校で言ってるんですけどね、はい、でも全国でまあいろんな語りがありますけど、うん、その地方の方言、今では使わない方言を使って語るというのをやってる人もいらっしゃいますね、はい、でもそれを聞いても分かりませんからね。
確かに、うん、
地元の人でも分からない、
うん、確かに。
いや、分かるってなんぼですか、
はい、ですね、それ大事ですね。
今もう300名以上の方がもうそういう語りをされてる、はい、ということで、そうですね、はい、もう年代といいますか、やっぱりどういった方がやっぱり多いですか。
やっぱしね、皆さんみんな働かないと食えませんからね。ですから、まあ、リタイアした女性の人が中心ですから、60代から70代ぐらいの女性の人が中心ですね、はい、ですから、あとどう次から次に語り手を作っていくか、これは私だけじゃできませんから、はい、各グループで努力されて、うん、もう作っていらっしゃいますけど、そういうことで語りをねする人を増やしていくこと、まあまあ、目標は全県かどこの市町村にも必ず一つの、グループを作ろうというのが目標なんですけど、岡山倉敷なんかはね、はい、大きな都市ですから、少なくとも最低でも5つや10ぐらいのね、はいはい、グループがないといけないと思うんですけど、はい、そういうものを作っていくと、はい、で、まあ、500人ぐらいの方のグループができていくと、県内でまあ聞きたい子どもたちやお年寄りに1回ぐらいね、1回2回はね聞かせてあげることができるんじゃないかなと思うんですね。今1年間でそういうグループの人たちが語った話を、去年は6万7000人ぐらいの方が聞いてくださいましたから、
それは学校であったり、
学校であったり
公民館
とか、公民館であったりね、それから老人の施設だとか、今頃はサロンというのが結構ありますから、老人サロンだとか、そういうところでいろいろ話をされてますね。でサロンも体操だとかね、それから歌だとかだけじゃなくって、そういう生の声で話を聞かせてあげると、お年寄りの人は昔を思い出してね、回顧法と言うんですけど、昔のことを思い出して若返りますからいいんです、はい、で子どもたちはそういう初めて聞く生の声で聞きますから、はい、そこがまあよくって頭の中で絵を想像して聞きますね。だから感想文をくださった時にはね、今日は紙芝居を見せてくれてありがとうだとかね、今日は芝居をしてくれてありがとうだとか今日は漫画の本を読んできてくれてありがとうまあみんな頭の中に、そういう情景が浮かんでくるんですよ。そこもね非常にいいんですね。で語りをする時にはお年寄りであろうと子供であろうと誰であろうと、聞き手の顔を見ながら表情を見ながらやりますから、その聞き手に合わせて語りのスピードも違ってくる。さっきのように、まあ、皆さん方はね、プロの方ですけど、まあそういう人たちを見て話をすると自然に間が取れますし、はい、うまくいくんですね、うん、でうなずいてくれます。そうすると語るとうなずいてくれる、またそれに語るうなずいてくれるという、まあ、語り手と聞き手の相互関係の中で昔話ができてきますから、はい、そういうところも非常に大切なんで、はい、一方的に語るわけじゃないです。で舞台の場合だったら客席が暗くして何もお客さんの顔が見えない時でいろんなことをするんですけど、昔話の場合は必ず明るくして、もう聞き手の顔や表情が見えてそれに応えながら両方で作っていくというところが他の芸とは 少し違う。
なるほど ね、
はい、
やっぱ聞いてる方と一緒に、
あ、そうそうそうそう、
感じていくというか、
子供たちにもそうですからね、子供たちに僕らの子供、自分の娘に話す、するときはこれからは布団の中で一緒に寝ながら話をするわけですね、うん、そういった体をくっつけて話をするわけでしょ、
はい、
そうすると親の体のぬくもりが伝わる、うん、親の息遣いも伝わる、親の聞き慣れた声も伝わる、時々撫でてやったりね、うん、軽く叩いてやったり、そういう中で、言葉で物語を伝えると同時に、そういう肌の触れ合いや言葉を通じて親の愛情を子どもたちに伝えるということで、単なる物語を伝えるだけじゃなくて、はい、人間関係をそういう方で形で作っていくことができるわけで、そういう意味では、まあ、人と人の関係を作る一番最初の機会だろうと私は思ってますね、は
い、もっとなんか取り入れたい感じですね、
う
ん、
そうですね、
取り入れたいというかね、身近なものにね、
うん、
これどこでこう学ぶことができるんですかね。
ですから私の場合だったら立石翔さんの語りの学校というのをね、
はい、
やってますから、それを開いてくださったらいいんですね。
それは本インターネットで探して、
あ、語りの、いや、はい、僕はインターネットも何もしませんから、
は
あ、あれですね、そういう
興味がある方、
語りをね、興味がある方がいらっしゃったら、友達を含めて10人ほど人を集めてくださって、
はい、
で公民館で、はい、だから図書館で主催講座というのを開いて、そうすると、
はい、じゃあ依頼をして
そう
っていう形、
はい、交通費なんかを図書館なり公民館が出してくれて、
はい、
で話をすると、はい、それがまあ一番手っ取り早い方法で、ほとんどがそういう形でやってきました。
あ、うん、そうなんですね、
はい、
もう口コミでもう広がっていくという形ですね。そうですね、じゃあ、まあ、連絡先をですね、ちょっと先に、うん、お伝えしておきたいと思いますが、うん、ただし、おじさん、今も
そう
じゃの方ですね。
そうですね、
はい、じゃあ連絡先をちょっと先に、お伝えさせていただきますが、0869-934588、08690866-934588ですね、失礼しました。0866-934588で、まあ、お出かけのことが多いですので、ぜひファックスで、うん、ご連絡をいただければありがたいということですね、
は
い、
ぜひ、はい、ご連絡を待ってます、
はい、また、ちょっと今聞き逃した方はね、気まぐれの Facebook の方からも、ね、メッセージいただければ、
そうですね、
ぜひ、ね、おつなぎもさせていただきたいと思いますけれども、ね、
はいはい、語れるようになりたいですね。
あ、誰でもなります、
はいはい、
ですから誰でも語り手になれるというのが、
はい、
スローガンですから、
はい、6回7回ぐらいの講座なんです
よね。6回講座で5回、まあ理論とそれから実技を1回が2時間です、
はい、
それを5回やって6回目が発表会ですから、
はい、
みんな上手に発表されますよ。
はあ、うん、そうですか。
今年もね、瀬戸内市の図書館と、それと岡山市の東公民館と岡山市の北公民館で3回の講座が終わったんですけど、もう最初はどうなるかなって言って、その施設のね、
はい、
公民館の人だとか、図書館の人は思ってたんですけど、もう、いやー、こんなに上手に語れるようになって、皆さん、感心されます。
ああ、そうなんですね。
そうですか。ではもう、お時間がね、はい、もう近づいてまいりましたので、最後にリスナーの皆さんにですね、語りへの思いを伝えていただければと思います。
そうですね、昔話っていうのは非常に長い歴史がある物語ですから、ぜひね聞いていただきたいし、図書館にも本がありますから、目を通していただければありがたいなと思いますね、皆さんの期待に応えて頑張りたいと思います。
はい、ありがとうございます。
これ教材とかもあるんですかね、その講座には。これこういう風な教材に沿って、
まあ、私の書いた本なんかをね、書いた、
はい、題材にして、
はい
はいはい、ぜひ直接ご連絡いただきたいと思います。また気まぐれの、ね、にもメッセージいただきたいと思います。今日は立石憲俊さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今月、では次回はですね、10月18日の第3木曜日の午後7時からの放送になります。それではまた次回も
聞いてくださいね。